皆さんこんばんは。7月です。寝苦しい夜が続いておりますが、皆さん元気にお過ごしでしょうか。本日放送の7月5日はなんとですね、江戸切子の日。江戸切子ですって。涼しそうですけどね、実際もう本当に毎日暑いですが、元気に過ごしましょうということで、本日の収録は京王線の府中駅徒歩3分にあります清田写真スタジオからお届けしています。アーティストコレクティブ府中プレゼンツ音の船、始まりました。パーソナリティの宮川あゆみです。この番組は府中市を中心としたアートに関わる人々のつながりを通じ、誰もが表現できる街を目指すプロジェクト、アーティストコレクティブ府中、通称 ACF がお届けする情報番組です。このプロジェクトは東京都とアーツカウンシル東京、そして NPO 法人アーティストコレクティブ府中が東京アートポイント計画の一環として実施しています。今夜のゲストは、音の船ではなんと初となる、府中で制作を続けていらっしゃる漫画家さんが登場します。素敵なゲストの方がリクエストしてくださった一曲をまずお届けします。パフィーで、これが私の生きる道。いただきました。パフィーで、これが私の生きる道でした。ゲストトークのコーナー、今夜のゲスト漫画家の依田みゆきさんです。こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。
はい、ご登場ありがとうございます。
はい、こちらこそありがとうございます。
はい、1曲目パフィーのこれが私の生きる道を選んでいただいたんですが、はい、選曲の理由と、簡単に自己紹介の方お願いしてもいいですか。
はい、選曲の理由は、はい、私広島出身なんですけど、はい、広島から漫画家になってこっちに出てきた頃にすごく流行ってた曲で、うん、はい、どこ行っても流れてたから、すごく
聞いてましたね。うん、
すごいその時のことが鮮明に思い出される、
うん、いや本当元気な曲で、聞くとあすごい懐かしいってなりました。
ね、懐かしいです。
はい、はい、ありがとうございます。漫画家さんとご紹介したんですが、
はい、
最近書かれている作品とか、はい、どんな作品を書いていらっしゃるんでしょうか。
今はゆり漫画を中心に、はい、個人の出版で活動しています、
うんうん、はい、
でそれまでは、92年ぐらいにデビュー、少女漫画誌でデビューして、はい、20年ぐらいは少女漫画をずっと書いてました、うん、で2015年ぐらいに府中に引っ越してきてからはずっとゆり漫画を描いています。
うーん、なんかそのゆり漫画ってどんなものってわからないリスナーさんもいると思うんですけど、はい、いわゆる
女の子同士の関係性を描くっていうジャンルなんですけど、まあ女の子同士の恋愛がメインですね。
うんうんうん、私も読んできました。
ありがとうございます。
はい、なんかでももう依田先生の作品を見ると本当に甘酸っぱい、
はい、
ゆり漫画っていうジャンルを全然知らなくても、はい、普通にそのキュンキュンする恋愛漫画として、
ありがとうございます。
はい、楽しめるなっていう感じなので、本当女の子だけにとどまらずですね、もう性別問わず年齢問わずの作品だなって。
そうですね、うん、年齢問わず読んでほしいです、
うん、代表作彼女の口づけ感染するリビトという作品がね、
はい
はい、最近ショートムービーでも発表されました。
あ、5月、そうですね、5月に第1話を発表して、はいはい、7月に第2話公開になります。
もともとこの作品の始まり、そのムービーではなくて、はい、漫画が一番初めの始まりなんですよね。は
い、あ、そうです、そうです、
はい、どういうところからスタートした作品だったんでしょうか。
ちょうど商業誌で少女漫画を描くのをやめて、うん、すぐなんか、ね、ちょっと商業誌はやっぱり売れるものを描かないといけないから、うんうんうんうん、いろいろ縛りがあったんだけど、
なるほど、
そういうのちょっと忘れて好きなものを自由に書いてみようって思って書き始めたのがこの感染するリビドーで、それからずっと楽しいから書き続けてます。
はい、
昔はね全然商業誌だけしか書いたことがなくって、本当に府中に来てからですよ。2015年くらいから遅ればせながら同人誌を自分で書いて自分で印刷所に入稿して、イベントで販売してっていうのを始めました。
なるほどですね。なんかジャンルとして ではきっと2000年ぐらいにはもうすでにあったんじゃないかな。
あったあのユリですね。そうですね、あのユリ姫っていう雑誌が出たぐらいが認知され始めた頃なのかな。
なるほど。あ、それでまあ一般的というわけではないですけど、ジャンルとしてはもう確立されてきていた感じですよね、きっとね。
あ、そうですね、うん、好きな人はとても好きなジャンルです。
いや、もう本当に当時からあの、まあ、ユリもそうですけど、あの BL と言われる、はい、あの男の子同士の恋愛漫画とかも高校生時代とかめっちゃ流行ってたんですよ多分私ぐらいの年齢だと普通に女子読んでたかも。
あ、多分、うん、みんな読んでると思う、女子高生とか。
そうですよね、うん、今読者層ってどんな感じなんですか。
私に関して言えば、うん、若い女の人と40代以上のおじさんが多い。おじさんって言ったらあれだけど、男の人が多い。なんだろう、男女にはないなんかキュンキュンするところが、やっぱりあるんだと思うっていうか、だから私もユリ漫画を好んで描いてるんですけど。
面白い。今回そのユリショートムービーということで発表された作品は、はいはい、まあ、漫画の流れを組んで作られた、どういうふうにムービー化していったのかっていうのがとっても気になってます。
そもそも監督は女の子が出てくる特撮をずっと作ってる人で、で特撮部分をどけたあの女の子同士の友情みたいなのだけのものをちょっと作ってみたいみたいなことを言ってて、でまあ友情じゃないけど恋愛だけど、ユリもやっぱ興味があったらしくて、で私もこういう昔から知り合いだったんだけど、はい、私がユリを描き始めたこととか知って、この話とかをしたらなんかちょっと撮ってみましょうかという話になりました。
すごいですね。で今回その以前この音の船にゲストに出てくださった、今日の収録の会場でもあります清田写真スタジオの清田さんがこの作品にも関わってるんですよね。
あ、そうです、そうです、お世話になりました。
はい、今日も会場にはい、ピースサインを送ってくださっておりますが、清田さん、あの私もよくお話しさせていただいてるんですけど、
はい、
今回のその彼女の口づけ感染するリビドーの、スチール写真とか、いやビジュアル、イメージビジュアルを担当されたんですよね。めちゃめちゃ可愛いですよね。
そうなんですよ、
可愛いですよね。
可愛い、ぜひ見てください、
は
い。
再生回数なんと、もう7万を超える、ね、勢いなので、まあ、皆さんチェックしていただければと思うんですけど、ぜひぜひ。第2話も発表に、はい、っていう感じ。
そうですね、7月の前半には発表する予定なんですけど、
ね、はい、そうですよね。なんと府中が舞台になっていると伺っております。具体的に、ですね、撮影場所が府中の森公園とか、
はい、
府中の駅前のマーブルさんカフェですね、
はい、
付近とかでも撮られてらっしゃる。
そうですね、うん、待ち合わせ場所とか、
はい、
あの主人公2人がデートをするっていう話なので、うんうん、はい、いろんなお店とか、
うん、府中市美術館の界隈の、はい、まあ、カフェとかでも、ね、撮影をされて、はい、私も実はその日はおりまして。
あ、そうなんです
ね。1日ね、可愛か
った。お世話になりました。
こちらこそお世話になりましためちゃめちゃ可愛かったので、やっぱり
女優さんたちがね。
そうですね、そう、第1作目を私も拝見してすごい可愛くて優しい感じなので、
はい、
本当にどなたでも楽しめるんじゃないかなと。
あ、そうですね、府中に住んでる方は2倍楽しめるかもしれないですね、うんうん、
特にあの第2話はぜひ楽しみにしていただいて、頼田先生のツイッターとかでも最新情報をいつも発信されてるので、はい、はい、チェックしていただきたいですね。はい、いろいろちょっとゆり漫画の話とかも伺ったんですけど、この収録会場にも気になっている人がたくさんいる、漫画どういう風に描いてるのエピソードをぜひ、はい、聞きたいなと思うんですけど、
はい
はい、デジタルアナログ、どっちで描いてますか。
今はデジタルでもう10年ぐらい描いてます。
はい、なんか王道のソフトがあるんですよね。
クリップスタジオペイントっていう、漫画家さんはほぼ全員使ってるんじゃないかな、うん、漫画制作ソフトがあるんですけど、はい、それで
モノクロのページもカラーもどっちもそれで書くんですか。
あ、それでどっちも書けます、
うん、 ちょっと私も恥ずかしながら、
はい、
小学校時代デジタルではなくアナログで書いていたもので、
はいはい、
あのアナログ時代は何で書いてらっしゃったとかありますか？
ね、アナログ時代は135キロの上質紙に G ペンと丸ペンです、
はい、王道だと思います。そうですよね。私でもちゃんと知ってました、はい、スクリーン等を貼って
スクリーン等、 IC のスクリーン等とか、
はい、IC の、はい
ね、レトロのスクリーン等とか、
はい、懐かしいです、
ね、デリーターのスクリーン等が安いんですよね。
そうですね、
そう、はい、よく分かってくださって嬉しいです、
はいはい、最近はじゃああんまり、アナログでは書いたりもあるんですか？
あります。あの原画販売とか、
はい、
あと、まあ、サイン本とかはよく作るので、うん、その時だけですね、うん、でも漫画はやっぱりもうデジタルです、
うん、いやでもアナログの、ね、原画もね、はい、大変興味深いですね。
カラー原画、
うん、
はい、
何で塗るんですか？
私はカラーインクなんですけど、あのやっぱり理由はあの商業紙だと印刷されるじゃないですか、はい、印刷映えが一番するのがカラーインクで、
でもそうなのかもしれないです。
そう、
なんか発色がすごいいいんですよね、カラーインクのね。
そうなんですよ、うん、あの透明水彩とかも綺麗なんだけど、生で見ると綺麗なんだけど、うん、あのムラとかがすごく汚く出てしまったりとか、印刷したら
なんかデジタルでの作品を見てほしいとか、その実際に本になったものを見てほしいみたいなのはありますか、先生としては？
あの読む方がね、
うん、読む方が
読む方は何でもいいから読んでくれていいですよ
特にでもゆり漫画とかってそこら辺にペッて置いとけないって思うと、デジタルでまずちょっと読んでおく、
電子書籍でね、
そう、そうですね、っていう人多そうですよね。
そうですね、うん、なんかね、まず電子で読んで、うん、すごく好きになったら紙で買うという人が多いかもしれないですね。
そうだと思います、うん、私もどちらかというと紙で取っておきたいのですが、はい、置き場所が、ね、問題が、ね、
そうなんですよね、
ありますよね。
そうなんですよ、うん、だからすごく好きな厳選したものだけ紙で買うっていう人が最近多い気がする。
わ、はい、かります。今もうじゃあほぼ全デジタルでも全く問題ない、そのアナログ感も出せちゃうってことですね。
そうですね、うん、あの作者のこだわりで、うん、アナログの方がとかいう人は結構いますけど、まあでも分からない、人によって違うけど、私はやろうと思えばアナログっぽくできるって思ってますけど、うん、あの漫画として本に印刷して昔からある漫画のように出版するのは、はい、あのアナログと遜色ないし、うん、はい、その上はデジタルの方が早い、
うん、そうですよね、はい、いつかデジタルで書けるようにな
りたい。あ、デジタルね、ぜひ。
いや本当にやったことないんです。あのペンタブって言うんですか？
あ、ペンタブ、
ペンタブまた違う。
あの私は液晶タブレットで書いてるから、うん、あのなんて言うんだろう、普通に紙に書くのと同じペンで画面に書いてるんですよ。
なるほど。
だから本当に
ほぼやってることは、
うん、アナログと同じですね。
そうなんですね。
え、でもやってみてほしい、あのクリップスタジオペイントっていう、
はい、はい、皆さんチェックメモしてください、クリップ。
そう、なんか無料で体験とかできるので、は
い、
なんかどこの回し物なんだって感じですけど、ね、
いやでも、 いやでも漫画を見てる人はどうやって先生が描いてるんだろうは絶対気になるので、
うん、漫画がなったきっかけ、
はい、天の声が聞いております
やっぱり昔から絵を描くのが好きで、
うん、
で中学生ぐらいの時になんか漫画家のなり方っていうのを知ったんですよ。あの雑誌、あの少女漫画誌を初めて買ったんですよ、中学生の時に、
うんうん、
だったら漫画スクールみたいなのがあって、そこに応募して賞を取ったらデビューできるんだっていうのを知って、でしかもなんか10代でデビューしてる人がいっぱいいるから、うんうんうんうん、あ、書いてみたい、もしかしたら書いて出したらなれるんじゃないかなって思ったのがきっかけなんですけど、それからやっぱりあの書き始めても最後まで書けないっていう事態がね長年続いて、結局漫画家になれたのは高校卒業直後ぐらいでした。
すごい。それはでも業界的にはまあすごい早いわけではない、
あ、普通ぐらいの年齢でしたね、昔にしては。
そうなんですね。
昔は結構中学生でデビューする子とかも多くっ って、うん、書くのが遅かったからあんまり投稿はできなかったんだけど、はい、漫画スクールはすごい読んでたから、うんうんうん、やっぱ同い年の子がどんどんデビューしたりしていくから焦ってましたよね。子供の頃はあんまり読んでなかったんですよ。あの少年漫画の方が好きで、あのユニセックスの絵柄が好きだったの、
うん、あのなんかありますか、具体的にこれ読んでた、
すごい好きだったのが足立みつるさん
で、うんうんうん、
タッチ、
はい、あ確かに
ちょっと淡白だけど、ね、泥臭くないみたいな、
そうですね、うんうん、
ああいうのが好きで、少女漫画でもっとまつげがすごい長くって、うんはい、何目キラキラでっていうのがちょっと苦手で、足が細すぎたりとか、
うん、そうですね、そう確かにすごいデフォルメでしたもんね当時の、
うん、からあんまり好きではなかったんだけど、うん、あの雑誌を買い始めてから読むとやっぱ面白いものも多くって、うん、でなんかまつげがバシバシだから好きじゃないって思ってたけど、うん、まつげバシバシでも自分の好みの絵柄のものとか見つけたりとかして、なんか少女漫画の方が私はなんか描いてみたいなと思って少女漫画誌に投稿しました。
ストーリーって
考えます、考えます、うん、あの商業誌にいた時は原作付きも結構やってました、うん、なんかよくみんなに今会う人に言われるのが、はい、あ鈴木園子って覚えてます？
はい覚えてます。
鈴木園子さんの自伝を書いたことがあって、はい、漫画家をしたことがあって、それが結構びっくりされる、あ読んでたって言われるから、よくあれ頼田さんが書いてたのって。
これと何の雑誌に載ってたんでしょう？
デザートっていう少女漫画誌、私ずっとデザート、はい、フレンドでデビューして、はい、デザートでずっと書いてたんですけど、
うんうん、なるほど、そう、綺麗になりたいも読みました、
ありがとうございます。
面白い、
多分一般の方は綺麗になりたいと鈴木その子の物語を読んでる人が多いです、私の作品だと。
なんかこう1話完結で完結ですよね、まあ、キャラクターは続いてるけれど1話でもう普通に読めちゃうって感じで、
少女漫画なんだけどやっぱりそれもあんまり男の子がメインじゃなくって、うん、女の子の綺麗になりたいってい う,、うんうん、こう気持ちみたいなのとか、女の子同士のこうライバル意識とかを結構その頃から主に書いてました、
はいはい、今に本当につながっているのかなっていう。
そうですね、あんま変わってない、うん、
いやでもそれが、ね、それがいいんですよね、きっと本当に、
うん、多分これからも変わんないような気がする。
はい、はい、いや楽しみです。今後こういうの書きたいみたいなのはありますか？
あのユリジャンルにはいたいんですよね、うん、なんかでもやっぱりユリジャンルで好まれるものだとすごく幅が狭くなってしまうので、うん、女の子同士の恋愛っていうことじゃないユリも書いてみたいですね、うん、あの憎しみ合いみたいなとか書いてみたいけどちょっと怖くて書けない、うん、読者さんの反応が。
あ今あの私もチェックさせていただいたんですけど、
はい、
ピクシブ あのファンクラブみたいなものがあるんですよね。
あはいはいはい、あの書いたものの先行配信をしたりとか、
は
い
は
い
は
い、
一番初めに、はい、そこで発信してっていう。
そうですね、あのファンの人に最初に見せると、
うんうんうんうん、いや嬉しいですね。
とかあとツイッターとかでは言わないようなこう近況とかを書いたりとか、うんはい、あとショートムービー撮った時とかも、
うん、
そのファンボックスであの月にいくらとか、まあ、100円から、うんうん、あのすごい高額まであるんだけど、はい、それで貯めたお金で撮ったんですよ。
あ、ショートムービーを。
そうです。
なるほど。
だからなんかいつもお礼言ってる、皆さんに、皆さんのおかげで私のやりたいことができますって。
いやすごい、私知らなかったんですけどそのピクシブのファンボックス。
ああ
面白いなと思って。
全然宮川さんとかもできますよ、
はい、え、
あ、うん、登録して、
はい、
あのお客さんとか。
へえ、絵を描いてなくても。
絵描いてなくてもできますよ。あのブログ書いてあのメニューの話とか、
そうなんですね、
秘密のレシピとか。
うーん面白そう
ファンの人と交流する場所みたいな感じで、
そうですね、
うん、相談したりとかしながら、
うん、いやでもそれでムービーができていくっていうのはすごい、
ちょっと夢がありますよね。
ありますね、面白いです。
あのファンボックスでもらったお金を貯めて、あのもうパソコンがやばいから買い替えさせていただきますっていうご報告をして 買って写真撮ってアップするんです。
面白い。
で皆さんのおかげでなんかまた書き続けられますっていう感謝の気持ちを書くんですけど、はい、その感謝の気持ちっていうのを伝える場所が今までなかったから、
確
か
にそうですね、
うん、すごくいい場所です、私にとっては。
面白い。いや素敵です、本当に。もう今だからこそのなんか活動のお話をいただけた気がします。
はい、
はい、2曲目の、はい、依田先生のリクエスト曲ご紹介していただきたいと思いますが、曲名を
私
言ってみますか。
あ、言ってください。
はい、です曲名もっともっとときめきというハモの曲なんですが、
はい、
ね、
どんな曲でしょう。
はい、私も存じております。某ゲームのですね主題歌で、このゲームをやったことがある人は多分絶対知ってるっていう曲なので、まあ、後ほどおかけしたいんですが、
はい、
選曲の、理由をですねぜひエピソードを聞かせていただきたいなと思います。
はい、すごいゲームにそのゲームにハマってしまって、
はい、
本当に寝てなかった、寝ずにやってたから、あの仕事も忙しい時だったから、
はい、
そう、とっても鮮明に記憶に残っています。
ですね、あのソフト名を言いますね、
はい、
ときめきメモリアルという当時流行った恋愛シミュレーションゲームで、
はい、
パソコンで発表されてブレイクして家庭用のゲーム機にも移行していったんですよね。少女漫画にでも通じる面白さというか、うん、
あの純愛みたいな、
そうですね、しおりちゃん、
そうそうそうそう、藤崎しおり、
そう、しおりちゃんをと、結ばれるためのにこう頑張るんですよね。
そう、勉強とか運動とか頑張ったりとかして、はい、卒業式の日に
そうです、
告白してもらうのを目標に頑張るんですよね、
木の下でね。
そう懐かしい、
懐かしい。うん、やってました、やってたし、多分ね同世代の多分男の子たちがやってました。
そうです
ね、めっちゃハマってましたね。多分この作品から恋愛シミュレーション、ま、あのゲーム
流行りましたよね。
流行りましたね、はいはい、ということでちょっとね、あの曲に行きたいと思います。
はい、
はい、ご紹介します。金月まみ、もっともっとときめき。好き、
宮川あゆみさんに代わりまして、私馬淵愛がイベント紹介のコーナーを担当します。今日は3つイベントがあります。1つ目は中市初のアパレルブランド FFP が、プラリと京王府中にてポップアップストアを開催中。 FFP が6月にリリースした毎日履きたくなるパンツなど新作も続々登場しています。会場は府中駅直結のぶらりと京王府中です。7月31日までです。詳しくは FFP のインスタグラムなどで最新情報をキャッチしてください。次に府中市美術館アートの種を見つけよう展のお知らせです。府中市美術館で開催される夏休みにぴったりの展覧会です。いろんな形、不思議な色、会場には工作や模写のコーナーもあるそうです。会期は7月23日から9月11日まで。詳しくは府中市美術館公式ホームページをご覧ください。そして最後に宮川さんからイベントのお知らせです。
はい、ありがとうございます。この番組でたびたびご紹介させていただいておりますが、とうとう7月になりました。パーソナリティ宮川恵美が、出演させていただく7年ぶりの出演なんですけれども、カラスカという劇団でダークファンタジーコメディの作品に出演をいたします。作品名がヘクセンクロイツ魔女の十字架というヘタレなネットカフェ店員松尾くんが主人公なんですが、最終的に中世ドイツに飛んでいくという どうしたらいいかよくわからない大変なコメディとなっておりますが、はい、日程がですね7月20日水曜日から24の日曜日までですね。会場が劇場タックス1179という西武新宿線の下落合の駅前にあります劇場で開催いたします。チケットのご予約などは宮川あゆみのインスタグラム、ツイッターなどで受け止まっているので、ぜひぜひチェックしてみてください。パイさん、ありがとうございました。 ゲストの依田さん、なんか気になるイベントありましたでしょうか。
はい、うん、全部です
、はい、
近所なので、
はい、ありがとうございます。ということで今夜もラジオ音の船、トーク34も終わりに近づいてまいりました。 NPO 法人アーティストコレクティブ府中とこの番組音の船では船員さんやメンバー大募集中です。一緒に番組作りから街づくり、アートなお友達作りをしてみませんか。番組へのメッセージや SNS でのメッセージリクエストもお待ちしています。ハッシュタグひらがなで音の船でつぶやいてください。ということで本日のパーソナリティは宮川あゆみと
馬淵愛と、
ゲストは
依田美幸でした。
それではおやすみなさーい。